最初に、注意事項があります。今回のラジオは、ちょっと言葉遣いが過激というか、あるものをね否定するような発言も含まれていますので、その辺注意というか、今までのね南沢の一人ラジオとか大河とやってる二人のラジオを聞いた上で南沢と肌がちょっと合わないなっていう、感覚を持っている方はちょっと視聴注意というか、今回に関しては控えていただいた方がいいかもしれません。ということで今回も始めていきましょう。社会人から始めるラジオ。初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。社会人から始めるラジオ、パーソナリティの南沢です。最初の注意事項についてちょっと補足というかね、説明させていただくと、130回特別の雑談会とかで大河からもね南沢が最近丸くなったみたいな話をいただいていて、ちょっとねこういう場で一回その丸くなった部分をもう一回取り戻すというか、トゲトゲしい部分出していこうかなと思っているので、そのねトゲトゲしい部分とかが合わない方にとってはちょっとなんかね過激というか、何言ってんだこいつみたいな感じになるかもしれないので、その辺ね視聴注意していただければなというのが今回の注意事項になりますと。でもって今回もいつもの番外編と同じように世界史も心理学も関係ないような内容を南沢一人で話していきますと。今回は特にね話すテーマはこれっていうものは、あんまり用意してないので、このいつもだったら詳細欄に何分にこの話してますよっていうのを書いてたりするんだけど、ちょっと今回は、それをお休みというか書いてませんので、まあ、このまま聞いていただければなと思います。じゃあ早速始めていきましょう。まず最初に丸くなってようがなんだろうが、俺の意識として昔から変わってない譲れないところとしては、音楽と、物語っていうのがすごい昔からこだわっているものになるんですよね。まあそのうち音楽の話を最初にしちゃうけど、このね音楽のなんか流行というか流行りって、まあ今も昔も大概嫌いなのよ。音楽の流行りが嫌いってどういうことっていうのをちょっと説明していくと、まあ具体例出しちゃって申し訳ないんだけど、今回ね今年っていうか去年かな、レコード大賞を取った、リサさんっていう歌手の、ホムラっていう曲、あれが売れた要因というか流行った要因って結局は曲がいい、そのホムラっていう曲が素晴らしい歌だから売れたわけじゃないと思うんだよね俺。リサが歌う鬼滅の刃の、主題歌だったか、鬼滅の刃の劇場版のタイアップ曲だから売れただけであって、そのホムラっていう曲が音楽として素晴らしいから売れたわけじゃないと思ってんのよ。だからこれが仮にその辺でストリートライブしている人でオリジナルの曲作ってる人がね、今でもいると思うけど、その人たちが作った曲が、たまたまリサさんが歌って鬼滅の刃の劇場版タイアップ曲になってたら、俺はレコード大賞を取ってたと思うのよ結局。で今回のこのホムラっていう曲をストリートライブのミュージシャンが路上で歌ったとして、これが爆発的にヒットして売れるかって言ったら俺は絶対売れてないと思うのよ。もう結局のところ、ブランド力、知名度、これはアーティストの知名度であったり、そのタイアップ作品の知名度であったりっていう側の勝負、外面の勝負で音楽の賞を受賞しちゃうっていうのがめちゃくちゃ納得いかないのよ。今このホムラっていう曲が好きな人とかに、ストリートライブで路上でこのホムラが流れてたとして、このホムラっていうのが流行る前の段階でね、もしストリートライブでこの曲があったとして、それを耳で聞いた時にめちゃくちゃいい曲だって自信持って言える人っているのかって思うんだよね。だってあれ俺も聞いたけど全然別にいい曲じゃないし、まあそれこそ 日本で一番いい曲ですって、まあ、今年一番日本でいい曲でしたっていう賞が贈られるほどいい曲では間違いなくなかったから、だから結局あんなのって鬼滅の刃のタイアップでそのリサさんっていう有名歌手が歌ってりゃ何でもよかったんだよね、曲の内容なんて。その前の年もまあ鬼滅の刃の曲だったと思うけど、その前 EXILE とかそのアイドルなんちゃら40なんちゃらみたいなアイドルとかがレコード大賞を取ってるけど、まああれも結局そのアーティストが歌ってることが正義なのであって、曲の出来とか音楽としての価値みたいなものって全くあれは反映されてないと思うんだよね、そのレコード大賞の受賞内容に。まあ他にも今年流行った曲で言うと、なんだっけ、香水とか、なんか猫がどうたらみたいな曲とかあったけど、俺あれだって全然いい曲だと思わないし、結局まあそのレコード大賞云々は除くにしても、今年流行った曲ってもうその流行った要因というか流行った理由っていうのは、もういい歌だから、いい曲だから、素晴らしい出来の音楽作品だから売れたんじゃなくて、 YouTube やら何やらで流行ったから、結局流行ったものだから流行ったんだよね。まあ何言ってんのかちょっとわかんないというか、この言葉面だけね聞いたら何言ってるかちょっと理解できないかと思うんだけど、まあ結局はこの流行ってるように見せるビジネスというか、まあ YouTube の再生数何百万再生とか、そういうまあキャッチフレーズもよく見ると思うけど、まあ結局こんだけ流行ってる曲だよって見せるビジネスっていうのが、まあ昔からちょっとあるとは思うけど、まあ最近ほんと顕著だなと思ってて、まあ昔の俺というかその高校の時とか大学の時の俺は結構このビジネスをしてる奴らが嫌いだったりしたわけだけど、まあ今の俺としてはそのビジネスっていうのは、まあうまくいってるんだから、まあそれ正義というか、それはお金稼ぎのためにやってるのは当然だなとは思うし、俺は別にそれ全然間違ってないと思うね、その商売の方法としてはね。ただ今の俺としてはこの流行ってるものに対して乗っかっていくっていう、この一般人というか消費者側が頭大丈夫かなって思っちゃう。この曲流行ってますって、 YouTube で何百万再生ですっていう情報で流行ってるんだって聞いたら、なんか洗脳されたようにいい曲だと思うわけでしょ。内容としては別に全然良くない曲なのにね、それってどうなのって思っちゃうんだけどね。なんかいい曲って言われたから、あーいい曲なんだ、いい曲いい曲って、なんか頭使わずに音楽の出来とかその音楽を聴いたりしてるし、そういう評価をね下したりしてるのって、なんかすごく下せないというか、めちゃくちゃ胸クソ悪い。まあ俺だってその音楽バンドやってたとか、その音楽に対してちょっと知識蓄えてきたっていうのはあるにせよ、全然音楽に理解が深いわけじゃないし、その音楽ってのを完全に理解してるかって言ったらしてないんだけど、それでもここ何年かのレコード大賞の曲とか、ここ何年か流行った曲たちって、音楽として素晴らしいとは絶対思わないのよ。ここでちょっと説得力欠けたなとか思ってる人がいたら、ちょっと想像してみてほしいんだけど、20年後ね、この香水って曲が聴かれてると思いますかと。まあ、ホムラに関しては、わかんない。リサさんがもっともっと有名になってて聴かれてる可能性はあるから、まあ、あえて今回はこの香水でいくけど、流行ってると思いますかって、20年後。聴いてる人いますか、特にあなたは聴いてますかって話なんだよね。俺は20年前にいい曲だなって思った曲は今でも聴いてますよと。まあ、20年前ってまだまだ8歳とか10歳だったけど、その頃から親がね、CD 持ってたりしたやつ聞いていい曲だなと思った曲って今でも聞いてるよ。もう具体例で直接言っちゃうけど、ミスターチルドレンさんの Tomorrow Never Knows であったり、イノセントワールドであったり、まあ、あの辺20年まだ経ってないかもしんないけど、全然今でも聞くし、まあそれはミスチルがね今でも活躍してるから聞くんじゃねえのみたいな話があるんだとしたら、今あんまり活動してない人で言ってもスピッツの曲なんかは全然聞くし、もうそれこそ亡くなってしまったね、マイケル・ジャクソンの曲なんていうのはもうずっと聴いてたりするのよ。だから俺はいい曲だと思った曲は20年後だろうがなんだろうが聴いてる自信があるし、俺は実際に聴いてきたの。じゃあ今そのホムラであったりとか香水であったりとかで、いい曲でいい曲だって騒いでる人たち、20年後俺は絶対聴いてないと思うんだよね、その香水とホムラを。それって結局その音楽が素晴らしいと思ったり、音楽がいいと思ったから聴いてるんじゃなくて、流行ってるものだから聴いてるから、この一過性のものになるんだよね、なるんだよねって断言しちゃって申し訳ないけど、なるんだと思うんだよね。俺はもうこの姿勢というか、その流 流行ってるものに乗っていくこのミーハーな感じっていうのは本当受け付けなくて、まあここからちょっと偏見入っちゃってめちゃくちゃ申し訳ないけど、この流行りに乗ってる人たちって、まあミスチルとかスピッツとかみたいな有名なやつはまあともかくとして、俺好きなバンドでもっともっとマイナーなバンドの曲とかも好きなんだけど、その曲聴かせた時にホムラの方がいい曲とかって言ってくるんだよね、大体の人は。もう俺はその意見に対して、本当に音楽で見てるかと、もうリサのその鬼滅の刃の曲だから、その流行った香水っていう曲だからいい曲に違いないみたいな謎の思い込み入ってないとか思っちゃうんだよね。なんかそういう音楽性と関係ないところで格付けされてるのがもうなんか本当ダメで、まあそのせいでリサさんと俺の好きなバンドを比べてリサさんの方が上って言われるのはなんか納得いかないんだよね。単純に音楽性関係ねえじゃん、なんでそっちが上なんだよってね、っていうのもあって好きじゃないのもあるし、その流行りに乗ってる人たちってなんか信念というか、まあ信念って言い方するとかっこよくなっちゃうけど、流行ってるもの流行ってないもの以外のその作品を見るときの指標みたいなの持ってないのかなって思っちゃうんだよね。こういう曲だから好き、こういう曲だから嫌いみたいなやつさ。まあ音楽鑑賞っていうか、その音楽を曲を聴くなんていうのは趣味だからさ、なんかそこにカロリー使ってもしゃあないのかもしれないんだけど、まあ、そこに頭使ってこういう曲だから嫌い、こういうこと曲だから好きみたいなことを考えてる脳の容量あったら他に使いたいとかっていう感じもあると思うんだけど、まあ音楽好きの俺としてはそんなマインドで音楽の良し悪しとか、そのレコード大賞とかっていうのを語らないでほしい。だったらまああくまでね、このツイッターとかでこの曲めっちゃいい曲っつってる人が大体流行ってるものを載ったりするから、それが目についちゃってるだけで、まあうちの親なんかは特にそうだけど、別にね音楽の良し悪し語ったりしないから、しない人はしない人で全然それはそういうマインドでいいと思うんだよね。ただね、やっぱりそのこの曲めっちゃいい曲だよね、もうホムラめっちゃいい曲だよね、香水めっちゃいい曲だよねっていう人がいるんだとしたら、その人には本当にいい曲だと思ってんのって問いただしたくなるし、じゃあいい曲だと思ってんならお前20年後も聴いてろよそれ、ずっとこの20年間とも思う。まあすげえ暴論で極論なのは自分でもわかってるけど、まあ、それでもやっぱ納得いかないし、まあ、そういう思い出てきちゃうのよ。これって別にその音楽作品に限った話じゃなくて、物語とかも、もう最初に物語と音楽って話したと思うんだけど、物語でも思うのよ。また例に上がっちゃって申し訳ないけど、鬼滅の刃とかね、去年おととしとかだったら君の名はとかね、これだってそんなになんか爆発的にヒットするほどいい作品だったとはまあ思わないんだよね俺は。ちょっとごめん、鬼滅の刃は見てないです、見てないからごめんだけど、君の名は見たんだけど、なんかこんなに流行るほどじゃないなと思うんだよね。まあ物語の創作に関してはまあ俺はズブの素人だから、音楽のねそのホムラとか香水に比べたら流行る理由はわかるのよ、なんとなく流行る要因はあるなと思っちゃうの。でもこんな大ヒットするほどの作品かって言われると、うん、そんな気はしないし、まあ、物語もいろいろ見てきたけど、結局やっぱり君の名はよりいい作品なんてのはいっぱいあったし、それこそさっきの音楽と一緒で、20年後に見てる人というか、20年後まで見てる人っているのかなと思った時に、やっぱり見てないんじゃないかなと思っちゃうのも、その大ヒットにふさわしくないというか、大ヒットするほどの作品じゃないんじゃないのって思っちゃう要因の一つだったりはするのよね。まあ同じ映画で語るなら、俺は15年ぐらい前かなのその同じ監督、新海誠監督の作品で秒速5センチメートルっていうのがあったけど、あれはね今でも見てるし、それこそ大学の時も見て、高校の時も見てっていう何回も何回も見てる作品ではあって、これは俺めちゃくちゃ好きだから、君の名前よりよっぽどこっちの方が好きなのよ。まあ、つまりこの秒速5センチメートルっていう作品は俺はいい作品だと思ったから、15年間ね何回も見て今でも見続けてるし、今でもいい作品だと思ってるけど、15年後までこの君の名はっていう作品を見続けて15年後も好きだって言ってる人がどれぐらいいんのって思っちゃうんだよね。なんなら今でさえもう君の名はを今でも見てますっていう人って聞かないと思うんだよ。まあ聞かないだけでいるかもしれないけど、俺はもう全然そんな人周りにいないのよ。じゃあ結局あの頃君の名はに飛びついて 君の名はすげえいい作品だって言ってた人たちって、まあ、やっぱり流行ってるから見てて流行ってるからいい作品だって言ってるだけで、その姿勢はやっぱりどう頑張っても俺は好きになれない。まあ俺がただの頑固者ってだけな話でもあるかもしんないんだけど、もう小学生の時とかからその好きだと思った作品って結構いっぱいあって、そのジャンプの、アイシールド21であったり、ヒカルの5であったり、小学生3年生とか4年生の時だったかな、流行ったやつって、あの単行本買って今でもめちゃくちゃ読むし、今でもすげえいい作品だと思ってるのもあって、これたちって流行ってても流行ってなくてもやっぱりいい作品だったっていう、その信念っていうか、俺の中のその一貫したこの作品への思いみたいなのは今でもその高校の時とかから変わらずずっとある。なんだったら小学生の時からずっとあるのよ。まあラジオでもたびたびこの最近アニメ見なくなったみたいな話はしてるけど、そのアニメをねがっつり見てた時でさえ流行ったやつっていっぱいあって、まあ例で言うと知ってる人も多いのかな、ちょっとマイナーな話になっちゃって申し訳ないけど、魔法少女マドカマギカっていう作品あったし、ちょっと流行ったと思うんだけど全然いい作品だと思わなかったし、今見てもいい作品だと思わないね。まあちょっとあれに関してはそのパチンコパチスローとかで流行ったのもあって、ちょっとブームが再燃しちゃってるから、10年ぐらい経ってんのかな、もう。でもまあ語られる作品ではあると思うんだけど、まあ全然物語がいいから10年後も語られてるっていう印象よりは、パチンコの出来が良かったから10年後でも語られてる作品かなとは思ってて、まあこれに関してはというか、この魔法少女マドカマギカっていう作品に関しては、ちょっと熱狂的なファンがいるようなイメージがあるから、ちょっと言い訳させてもらうけど、俺がその物語を見るときにやっぱ一番重視するというか一番大事だなと思ってるのが、作者が読者に何を感じてほしくて、何を伝えたくてその作品を書いてるかってところだったりするのよね。それは別にそのテーマが深くなくても全然いいんだよね。俺結構好きなあのアニメとかだと、その女の子が可愛いっていうのを伝えたいんだなってだけの作品でもまあ全然好きになる。だからそのまあそのテーマが何にせよ大前提として、もう読者に何を見せたいのかがしっかりある作品っていうのが俺のいい作品の本当に土台となる第一条件なのよ。第二条件として、それが俺の好みに合うか合わないかって話。例えばだけど、そのさっきの女の子の可愛さを、売りにしてるアニメ作品だとしたら、俺は可愛い女の子は好きだから、まあ肌に合うことが多いし、逆にそのかっこいい男の子を見せたいっていう、作品なんだとしたら、まあ俺が男っていうのも当然あるから、あんまり受け入れないことが多かったりする。で、これがまあ第二条件だったりするんだけど、先に挙げたその君の名はっていう作品も、このマドカマギカっていう作品もそうだけど、なんかいまいちこの読者というか、この見てる側、視聴者側に、なんか何を見せようとしてるのか、何を伝えようとしてるのかがいまいちわかんなかったんだよね。まあこれはもしかしたら俺のこの理解が浅いだけかもしれないんだけど、君の名はで考えると、まあみんなもわかりやすいと思うから、そっちをまあ最初に例に挙げさせてもらうけど、あのヒロインと主人公の恋愛模様を描きたかったんだとしたら、ちょっと恋愛要素薄すぎて多分違うのかなと思っちゃうし、まあその二人が仲良くなっていくというか、だんだんその恋に芽生えていくみたいなシーンが、まあ、丸々カットされてたわけだから違うのかなって思ったんだよね。じゃあ主人公の成長物語なのかなと思ってみても、なんか主人公の対比というか、主人公が作品が始まる前というか、作品冒頭と作品後半でできるようになったこと、できなかったことができるようになったことっていうのが増えてるっていう描写がなかったのもあって、まあ、やっぱり成長を描きたかったわけでもないのかなって思ってんだよね。じゃあ結局あの作品って俺たちに何を伝えたいんだって思うと、まあいい作品とはやっぱり言い難いかなって思ってんのよ。これについては、まあ、諸説あると思うんで、もしね、これが伝えたかったんじゃないんですかみたいな意見があったら、それはちょっと教えてほしいなと思うんだけど、秒速5センチメートルなんかはすごいわかりやすいというか、個人的にすごい見てほしい作品だから、なるべく端折って説明するけど、最初と最後で、子供の頃と大人になってるんだけど、その子供と大人で、主人公が持ってるもの、持ってないもの、主人公の心情にめちゃくちゃ変化があるんだよね。その変化によっていろんなものを感じ取れる作品であって、まあ、ここはちょっと俺がどう感じたかとかは 見てほしいから説明しないけど、そういうのを感じ取れる作品だったのよ。その主人公の変化からね。君の名はで言うと、主人公の変化って恋心というか、その憧れの対象が先輩からそのヒロインに移っただけで、その移ったシーンも特にあんまり明確にも詳細にも描かれてないから、まあ結局何が伝えたかったのかなってやっぱ思っちゃうよね。やっぱりその作品とかは、そのまあ前にもちょっとね、タイガと話したことあったけど、考えさせられる作品が好きってタイガも言ってたし、俺も好きなんだけど、まあ考えさせられる作品かどうかっていうのは結構その第三ステップっていうか、あったらめちゃくちゃ上積みになるものであって、あくまで本当に土台の部分としては、この、まあ、読者視聴者にやっぱ何を伝えたいのかっていうのが明確にあってほしいなっていうのがあるのよね。明確にあった上で、まあ、それをしっかりとやっぱ伝えてほしい。なんかお茶濁されてるのは違うと思うんだよね。なんかその考えに至るまでの動線は物語の中でちゃんと引いてよっていう話。そのめちゃくちゃ簡単な例で言うと、さっきも例に挙げた女の子の可愛さを伝えたい作品があったとしたら、ちゃんと可愛く描いてねって話なのよね。女の子がビール飲みながら、あー疲れたーとか言ってる作品見て、女の子の可愛さを伝えたいって言うんだったら、それは動線引けてないから作品としてダサくになっちゃう。まあ、逆にね、それが女の子の可愛さを伝えるんじゃなくて、読者に笑いを届ける。読者に笑ってほしい。逆漫画として書いてんなら全然ありだけどね。まあだから、その作品のコンセプトとか、その作品の、伝えたいことっていうものに沿った描写をしてほしいというか、コンセプトってものをまあしっかり伝えてほしいよねっていうお話なんだけど、君の名はとその魔法少女まどかマギカに関しては、なんか本当にそれがわかんない。まあわかんなくてもいい作品っていうのもまああんのかなって100歩譲ってね、あるんだとしても、そこがない作品がなんか爆発的なヒットをするのはおかしいと思うんだよね。まどかマギカに関しては、まあ途中でちょっと衝撃的な展開みたいのがあったけど、その衝撃的な展開によって話題にはなったけど、その展開がコンセプトを教えてくれるわけではなかったし、その後にコンセプトが出てくるわけでもなかったんじゃないかなって思ってるんだよね。まあだから、あれも、まあ言い方悪いけど、話題先行型であって、作品として良質なものであったわけじゃないのかなって思っちゃう。で、やっぱそういう作品が、めちゃくちゃいい作品って言われるのはめちゃくちゃ違和感あるし、すごくいい作品で、この作品よりもおすすめみたいな、話し方をする人がいるんだとしたら、それはなんか、すごい嫌だ。落としめるというか、他の作品落としめて作品上げするほどいい作品では間違いなくないと思ってるから。でもまあ、やっぱりこういう作品が流行っちゃうというか、流行って、さらにその流行りっていうものが、より一層流行りを生むというか、爆発的な流行りを生むっていう、この世の中というか、作品とか音楽界隈の話だけどね、あくまで。この縮図っていうのは、やっぱりね、これはもう本当に高校生、中学生、小学生ぐらいの時から、まあ受け付けないわ。肌に合わない、単純に。で、ここでね、話が遥か最初の方に戻っていくんだけど、このタイガが俺に言ってた、牙が抜けたというか、この丸くなったってお話に通じていくんだけど、高校の時とかの俺は、まあこの辺信念持ってたのは今と変わらずね、こういう作品が好き、こういう作品が嫌い。で、こういう作品はいい作品だと思うってものをしっかり持ってたのは今も持ってるから変わってないんだけど、何が変わったかっていうと、やっぱり俺の行動が変わってて、高校の時の俺の行動っていうのは、そういうなんか流行りがもう本当に分かりやすい例ではあるけど、周りに流される人が嫌いだったんだよね。これもラジオ内で言ったことがあるような気もするけど、俺たちの高校はまあ普通からちょっといいぐらいのね、高校だったのもあって、頭がニット・コマセンとかマーチとかのその文系だったら経済学部をとりあえず目指す人、なんとなくみんながそうだからとりあえずそこに行こうと思ってる人が多くて、そのスタンスとか風潮がめちゃくちゃ嫌いだったのよ。で、俺がどうだったか、肝心の俺がどうだかっていう話をすると、 俺はもう前も話したけど、教師とアナウンサーになりたかった小中学生時代で、高校の時は教師になりたかったっていう、夢というかやりたいことっていうのがしっかり決まってて、そのやりたいことに向かっていきたかったんだよね。だからそのやりたいこととかも特になく、なーなーで流されてる人たちは嫌いだったし、自分はそうならないとずっと思ってた。で、大学はエフラン大だったって話はしたけど、エフラン大だったから結構みんなハードルが低いというか、周りに合わせてそのエフラン大並みの就職先に就こうとする人が多かったから、俺はもうそこは絶対嫌で、その周りに流されるってのだけは本当に嫌だったから、もう絶対に普通のそのニットコマ線とかマーチ行った人レベルの大卒並みの就職をしてやろうと思ったし、一回就職した後もその思いってのは消えなかった。で、一回の転職を挟んで、まあそれが叶ったというか、夢が叶った今、まあ教師になるっていう夢はまあ無理だったけども、その大卒並みの就職先っていうのにはつけた。現状で、今俺が何を信念にして、何を目標にして動いてるのかっていうと、まあなんもない。なんもないし、そのまあ会社のね、サラリーマンとして働いてる以上は、会社が右って言ったら、まあそれは右に行かなきゃいけないっていう場面がやっぱり多くて、俺が思ってること、やりたいこととか、その信念みたいなものを突き通せてないっていうか、持ってもないし、間違ってるなって思ってることも、まあ我慢してやっちゃってる。で、さっきのその流行りとかに関しても、その流行ってるものをより流行らせるというか、流行ってるものに人は集まっていくよねっていう性質を、まあ利用したようなね、仕事をしてたりもするわけで、俺は結構なんかそんな自分ができてないし、自分ですらブレブレなのに人を批判するってことが、なんかできないっていうのがこの丸くなった要因の一つかなと思ってて、まあ、本当は思うとこいっぱいある。その流行りとかに対してもそうだし、その他にもいろいろ思うとこはあって、やっぱり流される人どうなのよとかって思ってる部分はめちゃくちゃあるんだけど、それを口にするとか、それをね、態度にするのは、なんか、納得いってない。俺ができてないのに他人に強要するのがすごい納得いってないから、それが表面に出ないから、まあ、タイガとかも、丸くなったねって話すると思うんだけど、でもやっぱりね、心根は変わってなくて、いずれ絶対、もうなんか、俺の中でやっぱり、やりたいことは特になくなっちゃったにせよ、この周りに流されないぞっていう思いだけは、変わらずあるから、まあこのね、音楽とかその作品に対する意見っていうのはもう昔から一貫してるし、この信念持って見てるっていう言い方もどうなのかわかんないけど、ちゃんとね、自分の中の指標があって、正しい間違ってるっていう思いがあって、俺がこの作品批評というか、こういう作品が好き、こういう作品が嫌いで、作品ってこういうもんだよねって話は間違ってると絶対思ってないから、こうやって声を大にして言えるんだよね。ただ、まあ、その他の行動に関しては、俺が起こしてる行動が間違ってると思いながら行動してるのもあるし、この行動嫌いだなって思いながら行動してるのもあるから、まあ、ちょっと言えなくなっちゃって丸くなってるのもあるけど、もう心根というか、もう本当に本音の本質の部分では、自分が正しいと思ったことをやりたいし、自分が正しいと思った道を行って、その正しいと思った道から外れてる人は批判するのも全然上等みたいな、気持ちは全然残ってるから、これね、まあ、転職なり退職なり、まあ、自営業するなりなんなりっていう今後のね、人生の道筋どうなるかわかんないけども、その中で、この自分が正しいと思ったことをね、貫き通せるような日が来たら、また毒が出るというか、まあ、毒が出るっていうといいことじゃないように感じちゃうけど、まあこれもね、俺の魅力の一つなんじゃないかと思ってるし、この素直なところというかね、自分が思ってる正しいことは正しいってきっぱり言って、間違ってることは間違ってるってきっぱり言って、で、自分の意見っていうのをちゃんと持ってるっていうのは間違いなく俺のいいとこの一つだとは思ってるから、このいいとこっていうのをね、伸ばしていきたいなとは、当然思ってるからね。まあ、俺の好きなね、バンドも、たどり着いた誰かが残していった旗に群がるなんて下品なしきたりさって言ってるし、来るべき時が来たら君の立つ足元も頂上なんだ、それは間違いないとも言ってるし、自分がやりたいこと、正しいことっていうものを貫き通して、それが認められるように頑張るっていうのをね、目指していきたいなと思いますっていう感じで締めていこうかなと。 まあ、ついでに言わせてもらうとね、このラジオなんかも最初は俺、この世界史と心理学を、学んでいくラジオっていうのを提案したわけじゃないんだよね、タイガに。タイガには、あの二人の雑談ラジオを撮ろうよって言ったんだよね。そういうラジオが好きだから、そういうラジオを撮りたかったんだよね。でもまあ、それじゃあ、やっぱり視聴者つかないというか、視聴者のその取っかかりとして、何かなきゃダメだよねっていう話をタイガからされて、この世界史と心理学っていうのを素人が学ぶよっていう言い方をして、あの、まあ、取っかかりというか、見る人の興味を引くようなものにしなきゃダメだねって話になって、このラジオが誕生したんだけど、これ俺ね、あの、高校の時の俺だったら、やめてるね。あの、俺のやりたいことじゃないし、この視聴者にこびるというか、あの、視聴者が望んだものというか、望んでいるようなものを出すっていうのは、俺の心情に反してる。俺のやりたいことをやって、視聴者がついてくるならついてくる。ついてこないならついてこないで、っていうのが、まあ俺の好きなやり方だったから。まあ今となってはね、この心理学の勉強をするのも楽しいし、タイガの世界史の話聞くのも楽しいから、まあこれがやりたいことになってるからすげえいい形だなっていうか、こういう道筋もあるんだっていうのをね、教えてくれた意味では、このラジオすげえ、あの、俺にとっては貴重なもの、大切なものになってるから、タイガにはありがとうって感じではあるんだけど、2年前ぐらいに、そのバンドをね、もう一回高校の時と同じようにやろうっつって、あの、タイガとバンドやろうって話した時は、あの、高校の時のようなバンドを俺はしたかったんだけど、やっぱなんか現実的に厳しいよねって話がタイガから出て、これラジオと全く同じ流れで現実的に厳しいみたいな話になって、その結局タイガが舵取りして、あの、俺のやりたいことが片っ端から消えてったんだよね、そのバンドが。その時はもう本当にやる気失せたね。あの、普通に辞めちゃったしね、俺。辞めたっていうか、音信不通で、あの、自然となくなった。自然消滅しちゃって。まあ、自然消滅って形が申し訳ないのは当然あるんだけど、そこでちょっと実感したね。なんか相変わらずだなって俺、高校の時から変わらず、この心情っていうのがあるのは変わってないんだなって、まあ、ある種安心はした。ってのもあるし、まあ、タイガと俺って全然考え方違うなーってのもやっぱそこで思ったね。あの、タイガは結構その、やるからには形に残したいっていうか、まあ、ラジオに関して言うと、やるからには誰かに聞いてほしい。やるからには誰かに知ってほしい。だから、こういう取っかかりを作ろうっていう考えであって、俺は逆に、誰に見てもらえなくても、やりたいことをやって、それについてきてくれるのが一番いい。それは数が少なくても構わないっていうスタンス。で、このね、スタンスの違いに関しては、まあ、高校の時からずっとあったから、それがね、社会人になって今でも変わってないっていうのは、まあ、お互いのいいとこでもあるし、まあ、お互い頑固者だからね、あの、変わってないところがあるっていうのは、すごいなんか懐かしくもなって、いい話だなとも思うからね。これは全然、あれだけど、あの、普通にいい話としてね、捉えてほしいんだけど、まあ、このね、スタンスに関してはね、崩すつもりは毛頭ないし、なんならね、もっともっと、自分の信じた道を歩き続けるっていうのを心情にしていきたいし、もっともっとね、あの、尖れるように、尖れるようにって言い方はするとあれだけどね、もっともっとのこの自分のやりたいこととか、信念に沿ったような生き方ができるように頑張っていきますっていうのが、今回の締めですかね。じゃあエンディングいきますか。
シャカラジ。
はい、ということで、最後の方はなんか自分語りみたいな話が多くて、視聴者の方には申し訳ないっちゃ申し訳ないんだけど、最後まで聞いてくださってありがとうございますと。まあね、今日話した内容についてはまあ賛否あると思うし、あの、肌に合わない人とかもいて申し訳ないなーとは思うんだけども、なんか意見とかは全然受け付けているので、全然メールくださいと。これはもう批判でも何でもいいです感じですね。メールアドレスはこちら、シャカラジ1992@gmail.com。 シャカラジは英語、1992は数字、SYAKARADI1992@gmail.com となっております。それじゃあまた、世界史と心理学のラジオでお会いいたしましょう。お相手は社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢でした。またねー。